おはようございます。
おはようございます。
今朝読まれました聖書の御言葉は、福音書の中でも有名な種まきの例えと呼ばれる話です。種をまく人が畑に種をまくと、ある種は道端に落ち空の鳥が食べてしまい、ある種は岩地に落ちて枯れてしまい、ある種は茨の中に落ちて育ちませんでした。しかしある種は良い地に落ち100倍の実を結んだという例え話です。これは当時のイスラエルの麦の種をまく農夫を例えた話です。ミレーという画家がいますが、彼の描いた種まく人という有名な絵がありますが、この聖書の言葉をもとに書いたものだと言われています。ところで皆さんは、一粒の種が100倍の実を結ぶと聞いてすごいと感心されるでしょうか。最近では趣味で野菜を作ったり、自分で畑を耕して本格的にされる方もおられますが、これが家庭菜園でできるような野菜ならそれでいいかもしれませんが、これが穀物を育てている農家の人から言わせてみるならば、100倍の実っていうのは大変な不作なんです。ある種は30倍、50倍、100倍の実を結んだとありますが、30倍しか実らないとなると商売上がったりとなってしまいます。日本の言葉では一粒万倍という言葉があります。日本では稲作ですが、豊作の時には一粒から1万倍以上の収穫が得られるということを表した言葉です。収穫というのは、その国の作物の育て方や、また土地柄、環境によっても違いますが、日本の農業では、一粒の種から500倍から最大5万倍以上が実ると言われています。古代のバビロニアでも、2、300倍の実を結んでいたと言われています。それに比べると、当時のイスラエルの農作というのは、まかれた種の数に対する収穫の量が少なかったことをこの例えから思わされます。多くの種が畑にまかれますが、多くの種が育たずに失われていきます。それだけ土地が悪かったというのです。イエス様は福音宣教もそのようなものだと言われました。イエス様は神の国の福音を伝えることをこの種まきに例えて話してくださったのです。イエス様は人々に教えを語るときに、誰でもわかりやすいように例え話を使って話をしていました。特に人々がわかりやすいように身近なものを例えに用いられたのです。ここでは当時の人々の暮らしに欠かせなかった農作を例えに話されました。今日はここから聞くということについて教えられたいと思います。まずイエス様はこの例え話を誰に語ったのでしょうか。この例え話の聞いているもの、誰に対しての教えなのでしょうか。答えは、すべての人に対しての語りかけの言葉です。イエス・キリストを救い主としてすでに信じ受け入れている人も、またイエス・キリストをまだ信じていない人も、聖書の語りかけを聞くすべての人に対して語られた教えです。ルカの8章1節から見ますと、イエス様のもとに大勢の人の群れが集まって話を聞いていたことがわかります。イエス様に従って共に福音宣教をしていた十二弟子たち、その他イエス様から助けていただいたり癒しを受けて弟子となった者たち、イエス様の教えを聞いて信じた者たち、そしてまだキリストを信じてはいないがイエス様の話を聞きに来たという人たちが大勢いました。イエス様は神の言葉を聞くすべての人に対してこの種をまく例えを用いて話し、聞く耳のある者は聞きなさいと言われました。で、ここからまず教えられることは、すべての者が神の言葉を聞かなければならないということです。 聞く耳のある者は聞きなさいとは、興味のある人だけ聞いてくださいという意味ではありません。英語の聖書ではここを、耳を持っている人は聞きなさいと訳したものがあります。神の言葉は、聖書に関心のある人、時間の空いている人だけが聞くのではありません。この語りかけは、すべての人が聞かなければならない神の言葉です。では、神の言葉はどのように聞いたらいいのでしょうか。私たちは普段どのように神の言葉を聞いているでしょうか。今日は読みませんでしたけど、ルカの8章の18節では、聞き方に注意しなさいともイエス様は言われていますが、私たちの御言葉の聞き方が探られる言葉です。数ある英語の聖書の中には、同じ箇所のこの聞くという言葉を hear という英語の単語を使って訳したものと、listen という言葉を使って訳したものがありました。古い訳の英語聖書では hear を使い、現代訳の聖書では listen を使っています。まあ、一般的にはこの hear と listen には違いがあります。日本語の漢字にすると、聞くという言葉は、門構えに耳を書く聞くですね。聖書の、このルカの福音書で使われている聞くという漢字ですね。見聞の聞という字を書く、この聞くが、英語のヒアーにあたります。そして、リッスンの方は、耳辺に、徳という字の右側を書く、あの聞くですね。主張の長ですね。その聞くを使います。で私たちの御言葉の聞き方にも、この2種類の聞くがあります。一つ目の聞くは、聖書では漢字で使われている、一般的に広く使う聞くという門構えの方の聞くですね。英語ではヒアーに当たりますが、耳にするという意味合いがあります。聞こえてくるものを耳にするという聞き方です。単に音が耳に入るという聞き方です。これは、一方通行的な聞き方です。こっちの意思とは関係なしに聞こえてくるものです。この冬の時期になりますと、よく教会の周辺やまた自宅の周辺、この浮き間にですね、灯油販売のトラックが音楽を鳴らしながら走ってくるのが聞こえてきます。で、まあ、この教会ではストーブに灯油は使っていませんので、用事はないわけです。自宅でも灯油は使っていませんので、毎日のように朝から晩まで様々なトラックがやってきてですね、音楽を鳴らしながらやってくるのを聞いても、興味がないわけですから、うるさいなぐらいにしか思わないんです。で、興味があってもなくても聞こえてくる。耳に入ってくる。一方的に聞かされてるといった感じですね。これが一つ目の聞くです。聖書の言葉や説教もそのようになっていないでしょうか。一方的に聞かされているという思いで聞いていないでしょうか。神の御言葉を聞き流してはいないでしょうか。一方、もう一つの聞くというのがあります。この主張の長の聞くということですね。英語ではリッスンにあたりますけど、これは聞こえてくるのではなく、自分から耳を傾けて聞くことを言います。聞こうと思って意識的に聞くことです。物音や人の話を耳で捉えるという聞き方です。以前いた広島では、教会でも自宅でも灯油を使ったファンヒーターを使用していました。特に教会ではですね、一度に100リットル以上の灯油を購入しなければならなかったので、灯油販売のトラックが売りに来るのを逃さないように、外から入ってくる音をいつも意識的に冬になると聞いていました。しかもですね、複数の業者が日替わりでやってくるのですが、業者によってですね、鳴らす音楽が違うんですね。灯油販売のトラックは広島ではですね、大抵童謡を流すんですね。それが、焚き火の歌、わかりますか？焚き火だ、焚き火だ、落ち葉だ。なんか灯油販売にしたらなんか危ない歌です、ね。あるいはですね、ある業者は、北風小僧のカンタロウですね、雪やコンコだったりするんです。で、その音楽を、 間違えないように聞き分けなければならない。同じ業者からいつも買わないと、スタンプを押してもらえないんですよ。時々来たと思ったらですね、石焼き芋のトラックだったり、あるいは廃品回収のトラックだったりするんですね。ですから、いつもしっかりと、このトラックから流れる音楽を聴いていなければいけなかった。で、販売業者が近づいてきたと思ったらですね、玄関に灯油をですね、あのタンクをですね、用意しなければいけないんですけど、その通り過ぎないように、こう近所に近づいてきている音をですね、意識的にいつも聞いていました。で、この同じ外から入ってくる、聞こえてくるトラックの流す音楽でも、東京と広島では聞き方が違います。広島では意識的に聞いていました。これが二つ目の聞くという聞き方です。御言葉の聞き方もこの聞き方をしなければなりません。語られる御言葉を意識的に聞くのです。聞かされるのではなく、自ら聞く姿勢です。語られた言葉を理解しようと思って進んで聞く聞き方です。イエス様は、聞く耳のある者は聞きなさい。そして、聞き方に注意しなさいと言われました。で、ここに種をまいても実らない、その原因があります。語られた御言葉に対する態度、御言葉の聞き方が違うのです。みんな同じ力ある神の言葉を聞いているのです。みんな同じ種をまかれているのです。まかれた種が悪いのではありません。神の言葉に力がないのではありません。畑が悪いのです。まかれた場所が悪いのです。聞き方の問題なのです。だから聞き方に注意しなさいとイエス様は言われたのです。この例え話に出てくる農夫は神様であり、またイエス様です。そして、まかれた種は神の言葉、福音です。なぜこの福音が種に表されているんでしょうか。お金に例えてもいいと思います。お金をまいた。そしたらみんな喜んで拾うと思うんですね。でも種には命が宿っています。種は生命の象徴です。ですから神の言葉は命の言葉なのです。これを心に受け入れると、やがて信仰という芽を出し、永遠の命という実を結ぶことができるのです。しかしある種は道端に落ちました。するとその種を空の鳥が食べてしまいます。8章の12節でこの例えをイエス様が解き明かしていますが、御言葉を聞いたが後から悪魔が来て信じて救われることのないようにその人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうと言われました。この神の御言葉を素直に信じれば、その人のうちに救われる信仰が芽生えるのですが、それを聞いた瞬間、それを信じさせないように悪魔がそれを持ち去ってしまうというのです。それは御言葉を聞いても全く信じない人のことです。疑った聞き方をする人です。それに対して15節、しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くありますが、正しい良い心で御言葉を聞くと、永遠の命という実を結ぶことができるのです。これも聞き方の問題です。正しい良い心とは、御言葉を素直に受け止めるということです。もちろん聖書の話を聞いてもよくわからないこと、難しいこともあるかもしれません。しかし、イエス・キリストこそ救い主であるということを信じる。イエス様が十字架にかかられたのは、私の罪のためだったということを受け入れるなら、誰でもこの救いをいただくことができるのです。この福音の言葉を受け入れるなら、福音の種はその人のうちで永遠の命という実を結ぶことを今朝覚えたいと思います。一方で、この例えは、すでにイエス・キリストを受け入れている弟子たちにも語られた言葉です。すなわち、救いの実を受けた者にも、神の言葉は常に語られているのです。救われた者は、そこから成長して、さらに30倍、60倍、100倍という信仰の実を実らせるのです。 植物は常に成長しています。花が咲いた後には実がなります。私たちが救われたことを植物が花を咲かせることに例えるなら、その後に実が実らなければおかしいのです。では私たちが霊的な実をならせるためには、成長して信仰の実を実らせるためにはどうしたらいいのでしょうか。これもまた聞き方の問題です。種は他の地にも撒かれています。13節には、喜んで聖書の話を聞きますが、何か辛いことがあるとすぐにそれを捨ててしまう人のことが言われています。14節には、御言葉を聞きはしますが、この世のことと天秤にかけて自分にとって重要な富や快楽の方を選び取ってしまう人のことが言われています。実を実らせるには、聞いて終わりではなく、聞いてそれを実行することです。私たちは自分が利益と思うこと、自分の興味に合うことには熱心にそれを聞き、そして実行するのです。私たちは自分の命のこと、自分の健康には気を使います。よくテレビ番組ですね、この食べ物を聞くといいとですね、紹介すると翌日スーパーにそれをみんな買いに行くんですね。でみんなが買いに行くので、その品物っていうのはですね、品薄になってしまうんです。またこの食品は体に害があると聞くと、それを食べないように注意します。あるいは健康番組でこの体操をするといいと紹介されると、テレビを見ながらすぐにそれを実際にやってみます。でこのように自分のためになること、自分の興味や自分の必要に合致したものには私たちは敏感です。しかし私たちは肉体の健康には気を使いますが、霊的な健康には無関心です。肉体の命を心配しますが、霊的命の心配はしません。身の安全に気を使い、体のメンテナンスは怠りませんが、自分の霊的成長のためには気を使う人は少ないのです。イエス様は、聞く耳のある者は聞きなさいと言われました。イスラエルの農作は多くの種をまいても芽が出ない、失われるばかりでした。それだけ土地が悪かったのです。そして種をまくとき、農夫は良い地にも悪い地にもまいたと言います。農夫はその年の収穫を期待しつつ種をつかんで、あたり一面に種をまきます。すると種は良い地にも悪い地にも落ちます。ある種は人々に踏まれ、ある種は空の鳥に食べられ、失われていきます。私たちには今までどれだけ御言葉の種がまかれてきたのでしょうか。何百何千の御言葉の種が心にまかれ続けてきたのではないでしょうか。種がまかれては芽を出さず、種がまかれては芽を出しても育たない、実を結ばない。それを私たちは繰り返してしまうのです。イエス様は聞く耳のある者は聞きなさいと呼ばれ、叫ばれ、良い実を結ぶ秘訣を弟子たちに説明されました。8章の15節。しかし良い地に落ちることは、こういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。私たちが御言葉を聞くときの聞き方は、正しい良い心で聞くことです。自ら興味を持ち、意識的に耳を傾けて聞くのです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるというのです。良い心というのは、よく耕された心ということができます。イスラエルの農作では、畑は2回耕されます。一度は種をまく前、二度目は種をまかれた後です。畑に種をまく準備と、種をまいた後に種が育つための手入れをするんです。私たちはこれから御言葉を聞くという時に、思い煩いや心配事を一旦脇に置いて、御言葉に集中するという心構えが必要です。御言葉を受け止めるために、 固い心を柔軟に耕さなければなりません。イスラエルではまず種をまく前に畑を耕します。そして良い地悪い地にも一気に種をまいていくのです。種がまかれた後、今度はイスラエルではもう一度耕すと言います。それは畑に種をまいたならすぐにその上に土をかぶせるのです。なぜかというと鳥に持ち去られないように土をかぶして守るのです。日照りから種を守るのです。土をかぶせて根を張り芽が出せるように耕すのです。そのように御言葉を聞いた時に心を砕き、それを受け止め、そして実行するということです。御言葉を聞いた時、それが悪魔によって持ち去られないように、それをしっかりと守り、根を張ることによって、試練にあってもよく耐え、そして豊かな実を結ばせていただくことができるのです。この実というのは、信仰の成長を通して結ばれる霊的な実です。聖書には、御霊の実という言葉があります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、まあ、全部で9種類あります。私たちのうちにこの実が実ることを主は期待しているのです。神様は私たちの実りを期待しています。そして、あえて私たちの少ない100倍、60倍、30倍の実を喜んで受け取ってくださいます。すでに私たちには種はまかれているのです。まかれた種は生きています。成長を始めています。どんなに小さな種であっても、それを聞き、それに応えていくなら、すなわち、イエス様に従っていくなら、やがて実を結ぶことができるのです。私たちの信仰の実を主に捧げしてまいりましょう。今日は聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた、イエス様の種まきの例えを通して、神の言葉を聞くということを取り上げました。私たちは、御言葉を聞くものであり、そしてまた同時に、この福音の種をまくものでもあります。イエス様はこの例えを同じように、共に種をまく、共に福音を述べ伝える弟子たちに対しても語りました。私たちは、御言葉の種の恵みを受け、また同時に、この福音の種を私たちも家族や友人にまいていきます。この例えには、種をまく者が種をまいても、まいても、なかなか実らないという現実があります。失われていく種が多くあるのです。イスラエルの農作では、本職の種まきがわざわざ種まきに出かけても、岩地に落ちたり、茨の中に落ちたり、すぐに鳥が持ち去ったりしてしまいます。私たちが伝道するときもそうではないでしょうか。教会に誘っても来てもらえない。熱心に伝えても分かってもらえない。信じてもらえない。たとえ伝道集会に来てもらえたとしても、今日は良い話を聞いた程度で、それを自分の救いのために必要なこととは受け取ってもらえない現実があります。私たちはそういう経験をして、初めてこの種をまく人の気持ちが分かります。自分が種をまく側になったときに、この失われていく種一つ一つ、御言葉の一つ一つの尊さを思います。だから一層私たちは熱心にこの御言葉を聞くようになります。私たちが福音の種をまく、この地は決して良い地とは言えません。私たちが福音を語る人々の心は、固くなな岩のようであることもあります。それでも私たちは種をまき続けます。しかし同時に農夫は誰でも自分のまいた種のいくらかは失われるということを知っています。すべての種が育つことは不可能だということも知っています。しかしだからといって農夫はそれに落胆したり種まきをやめたりすることはありません。農夫はそれでも確実に収穫があることを知っているからです。確かに多くの種は失われます。しかしやがてまいた種が 30倍、60倍、100倍と実を結ぶことを知っているからです。ある仲介者はこのように語りました。この例えは、一方では神の言葉をいかに聞き、いかに受け入れるかについて一つの警告を発し、他方においてはいかなる後退も神の究極的な収穫を無にし得ないことを確信させて、あらゆる失望を一掃し、我々を励ますのである。またこのようにも言っています。確かに私は我々が後退と落胆を余儀なくされていることを認めよう。敵対する者が多いことも認めよう。だが望みを絶ってはならぬ。最後には収穫が必ずあるのだから。イエス様は、聞く耳のある者は聞きなさいと言われました。これは現在形の命令法で語られていますので、聞き続けなさいと訳される言葉です。聞く耳のある者は聞き続けなさい。なぜならば、主が語り続けておられるからです。主は私たちのうちに豊かな霊的実りを期待して語り続けておられます。ですから私たちも聞き続けるのです。そして主が語り続けられるから、私たちも種をまき続けるのです。最後には必ず収穫があると主は約束されています。その日まで私たちは収穫の主に期待し、今日も明日も希望を持って種をまき続けていただきましょう。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちにいつもあなたの命の言葉を語りかけてくださっていますことをありがとうございます。まず私たちを御言葉の前に熱心に聞くものとしてください。私たちの今週の悩みにおいて御言葉を実践するものとしてください。そして収穫の主に期待しつつ、御言葉の種をまき続けるものとしてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。